おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1340回をお送りします。はい、4月13日月曜日7時45分ですね。またしてもこの新学期というやつが始まってしまいました。いやー厳しいなーっていう感じでございますが、まあまあ、新学期が始まっただけではなくて、ゴールデンウィークも間近なのでというわけでは全然ないな。でも3ヶ月チャレンジの第14期の、募集が残り現在、2名様という形になってると思っておりますんで、まあ、お気軽にお問い合わせいただければと思います。これはまあ新規募集ではないけれど、これまでご利用いただいた方の中で、別に普通に再開できるものだと思っておりますんで、まあ、もしよろしければ、まあ、それはしれっと再開していただければ、それで全然問題ないんですが、気になるということでありましたら、お問い合わせいただければ、全然その辺は構わず大丈夫です。なんていうのかな、まあ、私も、切り上げてしまったカウンセリングをもう一回再開したいかっていうとなかなかそれはあんまないんですけれども、まあ、これはカウンセリングではないとも思いますし、やること変わらないとはいえ、中身は微妙に違ってきている気もしますから、っていうか中身は結構違ってきておりますからね。まあ、再開してみると結局のところあんま変わんないじゃんってことになる可能性もないわけではないんですけれども、まあ、何でしょうかな。間を空けてみることによって、改めて要求したくなることも出てくるかもしれないっていう、それに答えられるかどうかわかりませんけどね。そういうこともあるかもしれませんから、お問い合わせいただければ幸いです。はい。で、まあ、イベントの方はつつがなく終わりまして、なかなか最終的には盛況でありがとうございました。本の方はまだまだ、実験的な、今日はこのような話をしていこうと思ってるんですけど、まあ、あまりに実験的すぎて、結局のところは何やってるのかよく分かられてない気がするなぁと思いながら、イベントを終えてみてね、まあまあ改めて悩みが深くなってきたと言ってもいいと思うんですね。私はこのポッドキャストのタイトルがそうであるように、なんとかこう仕事術と精神分析というものを接続していきたい。接続はできなくても関係というものを、示しておきたいっていうのはあります。まあ、この中にはですね、極めて私的なことを言うならば、まあ、倉園慶道さん、久しぶりにこの名前出しますが、のグッドバイブスで私は感化を受けて、ライフハック一辺倒というところから、まあ、大きくカーブしたわけですね。と同時に、これは全く偶然なんですけど、かなり近い時期、ほぼほぼ被ってる時期に、まあ、今私が仕事を一緒にさせてもらってる J 松崎さんという人が、まあ、遠いドイツで、ほぼ鬱になっていたと。あれは鬱だと言って過言ではないと思うんですけど、彼がでもそっからこう、まあ彼ってそういう雰囲気を帯びてる人ですけど、不死鳥のごとく V 字回復していくんですけど、それはなんでなんだろうって思った時に、まあ、彼はエクハルト・トールという、これも自己啓発のですね、読みようによっては倉園さんとすごく酷似したタイプの、自己啓発に触発されて回復してきたわけなんですよ、おそらくね。だってその影響でもなければあんなに言うことガラッと変わらないだろうっていうぐらいガラッと変わっちゃいましたからね。で、私はこれを単なる偶然の一致と見るタイプの人間ではないんで、まあこれを共通してなんとかこう、まあ最近流行りの言葉で言いますと、好きな言葉じゃないんですけどね、言語化できないものかと考えたわけです。で、言語化するっていう時に、これもすごくたまたまなんですけど、私がどうしてもさっぱり理解できない精神分析というものがありまして、で、チラチラといろんなところでいろんな形でいろんな接触の仕方してたんですよ。それこそ大学時代の文学系のゼミで、リエチロレンスゼミですけど、で、 まあ2年間山ほどフロイトの話は聞かされたんで、まあ、あの先生今思えばね、フロイトゼミとかやっていた方が良かったんじゃないかでぐらい、フロイトの話しか考えてみるとしてなかったんじゃないかっていう気がする。特に私にはね、私によっぽど必要だと思ったんでしょうね。ガン無視してた自分が不思議なんですけどね。頭悪いよねって思うんだけど、まあ頭はいい方じゃないんで、私はしゃあないんですよね。えらい迂回して結局そこに行き着くみたいなことがよくあるんですよ、私には。まあそれだけじゃないけど、その前から河合駿大好きだったし、河合駿は多分なんだかんだその前からほぼ趣味的に多分病んでたんですけど、100冊ぐらいは読んでたの、100冊もあったのかって感じがするんだけど、河合駿しか読んでない時代ってありましたからね。大学2年の頃、大学にも行かず、やっぱ病んでたと思うんだよね。ねえ、まあそういうこともありまして、その後フロイトでしょ。まあフロイトには興味持たなかったんですけど、それもどうかと思うんですけどね。ユングにだけ興味持つっていうね。で、しかもユングの本はあんまり読んでたとは言えないんですよね。まあとりあえず読んだってぐらいなんですよね。河合駿しか読んでなかったんですね。僕の当時のキャパシティではあれしか受け付けられなかったんですよね。あれは専門的な本もいくらか読みましたけどね、100冊なかったかもしれないな。でも随分読みましたよ、河合駿はね。で、後から振り返ってみると、がかろうじて抱えられてたって感じなんですよね、あくまでもね。で、まあそれはそれとしてですね、なんでこの話をしてるのかというと、まあだからもともとそういうところはありまして、なんとかそっちの方向で説明しなきゃなとは思ってたんですよ。やっぱり仕事をしててもタスク主導使ってても、それはそれじゃないですか。うつ状態に なってなければ、別にタスクシュートでガンガンやれていても、うつ状態になっちゃったら、そのリストとツールとシステムが出来がいいとか関係ないんで、朝起きる、顔を洗うとか書いてあるわけですよ。見積もり時間書いてあって、その見積もり時間も正しいわけですよ。で、学校に行くまでの間にこれらのことをしなきゃいけないのは 100% 間違いないわけですよ。だって、パジャマ着たままじゃいけないんだし、着替えるとか歯を磨くとか最低限じゃないですか。で、全部足してみると1時間前には起きなきゃいけないわけですよ。電車来ちゃうしね。っていうことは、よくできたツールなんですよ。特に日本のこの現実を考えてみると、電車はほぼ定刻で来るんだし。で、それはよくできてるけれども、それは朝起きられての話ですよね。学校行く気になれての話ですよね。学校行く気しないし、そもそも朝寝床から出ないし、みたいなことになってきた時には、このツールが何かはしてくれないわけですよ。それは当然で、してくれちゃいかんのですよね。なんかこう、電気ショック打つぞ、みたいな。布団から3秒以内に出ないと、なんか、100ボルト流しますみたいな、そういうことは許されないじゃないですか。10ボルトだって許されないじゃないですか。だからそういうことではないんで、まあそんなことをしたからといって、もうどうしようもなくなっちゃいますけどね、そんなことをして。無理やり人が布団からだけ出たとしてもですね。で、まあそういうようなことがございますので、なんかやっぱりですね、この、仕事術をするためには、どういうものがいるのかと。いや、それは専門のカウンセリングでいいんじゃないっていう話になると思うんですけど、そもそもじゃあ専門のカウンセリングに行くと起きられるようになるんだろうかと考えてしまいますね。私のようなタイプは。起きられるとしたらなぜなんだろうかとも考えてしまいますね。それで回復した私自身と、エクハルトトールで回復した J さんがいたから、で、この二つでなぜ我々は回復していったのか。まあ私は J さんほど明快な危機を持ってきたわけじゃないんだけど、やっぱり非常に行き詰まっていたのは間違いありませんから。そして、回復させた啓発系の、啓発系と言っちゃいますが、って言われていることはよく似ていたので、これでなんで有効に作用するんだろうかっていうのを、考えていたときに、行動科学では全く説明できている気がしなかったわけです。エッカルト・トールの言葉や、グッド・バイブスの言葉が報酬になったから、また元気になりましたっていうのは、ナンセンスの極みみたいな気がしたわけですよ。あれが認知療法的だとも思わなかったんですね、私は別に。何でしょうかな、認知の歪みと言えばいいのか分かりませんが、そういったものはもちろんあったに決まってるんですよ、私にだって。ただ、それが、倉園さんの、その、佐々木さんはあるがままでいいとか、そういった話、もともと私たちは、もともとは 例えば一つだったっていう、今の私の感じではもともと少なくとも母と私は一つだったっていうような感じがする、するというかそれは事実だろうなって思うんですよね。で、まあ、その母との関係が非常にこう問題をきたしてくるということは当然分離個体になってるからなんですけれども、分離個体になったからといって直ちに独立できるわけでも独立精神旺盛になるわけでもないわけですよね。分離個体になるということと同時にやはりこう独立精神というものをこの個体が宿していくっていうのは何なんだろうなっていう、倉園さんがしばしばこれはその分離個体がいけないってわけじゃないんですけど、一つ意識と分バラバラ意識っていうふうにおっしゃるんだけど、このバラバラ意識っていうのは結局こうまあ今簡単に言ってしまいますけど、不適切に独立精神というものがこう総的に作動してしまうっていうことなんだと思うんですね。こういう説明が私はねみんなにいるとは思いませんが私は欲しかったわけですよ。で手に入れていくうちにのめり込んでいったのが対処関係論だったと。つまりまあフロイトとクラインというラインのまあ師弟関係、ここから来るものにあったという話なんですよ今私がしているの。これは絶対仕事術で使えるというか使いたいというか使わないと困るんだことになるじゃんという、今は基本的にはメンタルの話はおおむね認知にお任せされていますけれども、認知行動ですけど適応的な行動を取るためにそれの 大きくネックになっている、まあ非常にざっくり言いますよ、詳しくないしね、ざっくり言うしかないんでこの番組では適応的行動をのネックになっているその人の認知の仕方、それは知覚をも歪ませる、まあ、精神分析でもそう考えますけど知覚をも歪ませる、例えばこの人は別に私に対して何ら怖い人でもないんでえらい怖く見えるとかそういうことが起きる、実際起きますし、そういうのを取り除いていけば、そして必要であれば睡眠導入剤とかさらに必要であれば抗不安薬とかをそこに投入することで適応的になっていく、それは全然普通にあると思うんですよ。ただ私はね他の人は知りませんし、全然それはそれで他の人がやる分には構わないと思う。私はやりたくない、そういうことは断じてやりたくない、どれもやりたくない。まず適応的に行動するなんてとんでもない、そんなことができるぐらいだったら私はすでに、NTT ドコモサービスで派遣社員やってた時に声をかけていただいた時に、いや正社員やりますと言ってますよ絶対に。1999年の段階で、今からもう27年以上前、それを一個だにせず蹴ったという私は、そもそも適応的に行動なんてしたくないわけですよ。だから私は行動療法なんて断じてごめんだってタイプの人間で、そのための私の認知が歪んでいようと、おかしくなっていようと、そんなことはあなたの知ったことじゃありませんで、あなたって誰だか知りませんが、そういうタイプの人間である私としては、もっと、こうもっと私のこうメンタルではなくてね、価値観にほぼ入っていって、しかもその価値観というものと浄土が結びついている地点のこの話をしてもらわなかったら多分私は絶対納得しないタイプなんだと思うんですね。でそれ話してるのがそういう話してるのが精神分析しかないんですよ。あとはもう自己啓発と宗教になっていく。宗教はいろんな意味で私はごめんなんですよ。それは世の中一般の人が宗教についてどう感じているかは知りませんが、私は家が宗教だったっていうことがやっぱり絶対的にでかいんですよね。あれでもう一回なんとかするのは私にはもう無理だなっていう感じがします。それが禅だろうとマインドフルネスだろうと、マインドフルネスは私は禅から来てる宗教的なワークだと思っておりますが、この認識も間違っているかもしれませんけれども、そもそも十分な興味を持つモチベーション自体を持ってないんです私はね。ああいうことならばうちで散々見てきた、やっていた、うちの父はそれを指導している人間だし、一定以上それを70年もやってるわけですからね、手に入れてきている人ですけれども、だからと言ってだからこそましてですね、私にあれでなんとかなる気が全くしないので、やっぱり宗教というのは宗教的なスピリチュアル系の自己啓発も一切私にはやっぱり入らせたいという気持ちになれないので、これしかないんですよね。精神分析しかなかったのです。 だから精神分析なんだけど、この精神分析には重大なネックがあるんですよ。まずやってる人を見たことがないという、本当の意味では精神分析家ってまだ私は直接見たことが一度もありません。精神分析的心理療法家ならそれだって数少ないけれども何人かとお話しさせていただいたっていうレベルで、精神分析家となってくるとゼロです。依然としてゼロです。大変困るよね、これはこれで。でしょうがないので本を読みます。本を読んで分かるようにならないとか書いてあるんだけど、だって本をやむ以外にアプローチができないんだから、本を読むしかないじゃないですか。まあ今 YouTube もありますけど、 YouTube だって大体見れますからね、対象関係論で。もうちょっとこうなんとかならないのかっていうのもあるんですけど、まあちょっとですね、読んでも見たりはしてますよ。結構繰り返し見たりしてます。でもやっぱ本の方がなんとかなりますね。でまあ結局のところ私は精神分析的ビジネスコンサルとかいうどこにも認められないものを勝手にやり始めちゃっているんですけれども、ちょいちょいこのポッドキャストでは言ってますけどね、私にとっての指標は読んできているこの対象関係論系の本、まあほぼ松木邦洋さんか藤山直樹さんの本で、しばしば山崎孝明さん、東畑海人さんの本がそこに入ってきて、海外で言うとまあ、ウィニコットの本はちょろちょろ読んでいて、オグデンの本がまあ3冊ぐらい読んでいて、ビヨンの本がまあ2冊ぐらい読んでいて、でもまあその他時々違うタイプの人の本を読んでますが、この本を読んで前に読んだ時よりも理解度が上がっていたら、私は何かしら、有効なことができているということにしてます。そんなのは嘘かもしれないけど、そういうことにしてます。だってこれしか指標がないんで、誰も言ってくれないんで、私のこのセッションがうまくいってますよとか、まあ自分自身のこう概要をかいつまんだりすれば多分 AI は言ってくれるんでしょうけど、なんか AI はなんなんだろうな、あれな、 AI の言ってることは私には合理的に聞こえるんですけれども、なんかこう何も評価してもらってる気はしないんですよね。気持ちは悪くはない、善意も感じなくはない、でも結局そこには何意もないはずなので、っていうのはやっぱり僕大前提として持ってるんで、結局これは私の心の中のグッドオブジェクトが反応しているに過ぎないと思うんですよね。ある意味虚空を相手にしている、まあ、今も僕の喋ってる感じ、この感じは意外と虚空を相手にしている感じなんですけど、虚空感が強すぎる AI は今のところ。まあでも永遠に原理的にそうなんじゃないのかな。だからスーパーバイザーとかとは全然違うものに感じられる、私にはやっぱりですね、情報ではないんだと思うんですね。私に必要なものは情報は必要なんですけど、まだあれだったら本読んでる時の方がですね、納得感が高いんですよね。ただ本は、私の言い分は本は聞いてないわけですよ。本が喋ってるだけなんで、これを読むことで私の理解度が上がったということは、おそらく私は何か精神分析的におかしくないことが、おかしいことはしていてもおかしくないことのこう成分は増えているんだろうと。プラスビジネスコンサルをやっていて、続いているということは、そこでは顧客満足度の成分は少なくとも激減したりはしていないんだろうみたいな、そういうニュアンスなんですよね。これがですね、これってめちゃくちゃあやふやじゃないですか。そこに持ってきて藤山直樹さんと、さっき言ったように松木邦洋さんの本を私はほとんどその唯一の手がかりにしているようなもんなんだけど、あの二方は二人とも、これを分析家以外の人がやってはダメです、決してやってはいけませんって書いてるわけですよ。危険だし、無謀だし無理ですって書いてあるわけですよ。しかしそう書いている人たちの本しか手がかりがないわけですよ。というのが私のこのポジションにおける重大なこう問題なわけですね。誰に聞くこともできない。うまくいってる感じがするときはまだしも、でも1週間全セッションがうまくいってる感じがするなんてことは皆無なんですよね。3年半にこれからなっていこうとしているんですけど、3年半って本当に 心理臨床の世界ではあっという間なのかもしれないけど、やっぱり40ヶ月にわたって、1年50週だと、まあ仮にしまして、2000週間にわたって、毎週毎週、まあ勝率にして、そう、5勝5敗か、言って5勝5敗みたいな。ひどい時はもう3勝7敗みたいな世界。これでうまくいっているっていう感じを持つのは至難の技ですよね。そしていやもうこうなったらしょうがないから、また藤山さんの本読もうって書いてある、読むといきなり書いてあるのが、分析家以外の人がこれをやるのはダメですみたいな、無理ですみたいなことが書いてあるわけですよね。だからですね、何にもこうなんかこうサポートがねえなって感じがします。この世界は私の世界には実は付きまとってる問題で、本ってそうなんですよね。本ってもう本当に嫌な意味での裸の王様を著者はやらされるんですよね。書いてる時はずっとよくわからないおだてに乗って書くしかないんですよね。でも最終的な評価は常に売り上げだけなんですよ。売り上げが悪かったら、あれほど褒めてくれていた編集さんが二度と一切返信は連絡はしてくれないんですよ。仮にそういうところに空気を読まずに僕がなんか連絡しても、なんか実に事務的なものが返ってくるか、ほぼ返ってこないかのどっちかになるんですよ。でも私は著者なんで、書店の状況とか現在のこう売れ行きとかリアルタイムでようやく何したかな、ポス、まあいいや、そういうものがあるんですけど、書店でどの私の本が何時何分に売れたみたいなやつね、知らないし、その売るための営業戦略とかマーケット戦略とかも知らないんだけど、でも売れ売れ言われるわけですよ。著者は出版社さんから頑張ってくださいみたいな。何を頑張ればいいのかと、何をどう頑張ればいいのかと、 X に死ぬほど投稿すればいいのかと。死ぬほど投稿しても、なんかこう、別にいいんですけど、死ぬほど投稿するのは。結構忘れるしね、もうね、なんかモチベーション上がんないじゃないですか。投稿するために10冊ずつ売れるんなら死ぬほど投稿しますけど、投稿しても全然、こう、Amazon の順位は、だだ下がりになっていく一方なのに、投稿して、別に僕はそこをそんなに気にしてるわけじゃないけど、フォロワー数は確実に減っていくわけですよ。なんか何をこれはしているんだ俺はっていう気になるじゃないですか。別にしたいっていう強いモチベーションを持ってないのにですね。で、投稿することによって私の収益が1ミリも増えない。まあ1ミリは増えるか。Kindle が今あるからな。紙の本の分の収益は増えないんですよね、これによってね。こう非常にモチベーションを保つのが難しい仕事で、これも非常にある意味私の精神分析的なビジネスコンサルというものとそっくりなんですよ。このどこに戸を叩いても確かな返事は決して返ってこない。唯一よくここも似てますね、最近のね。 AI だけがなんか大真面目に考えてくれていて正しいような答えは出してくれる。ただやっぱり AI はいつも通り、でもこれはなんか自分のグッドオブジェクト、いい対、内的ないい対象が反応しているだけのような気がするっていう感じがして、結局アドバイスを全部却下してごめんねハートみたいな感じで誰に何を謝って言い訳しているのかもさっぱりわからないようなことが行われるわけですね。だってなんて言ったって著者は結局は書くことしかできない人間なんですよね。まあ僕は少なくともそういうタイプなんですよ。なのにこうオールインワンみたいなことが求められているわけですよね、ある意味では。全部やれみたいな。営業もやりましょう、編集も企画も全部やりましょうみたいな。一歩間違うと、どういう風な経緯でこの本を書き、どういう風な理由であって、だからどういう人たちには向いて、それは基本的には出版社のマーケティングとか部門とか本屋さんがやることじゃないですかっていう感じがするんだけど、なんかもう勝間和代さんのような著者が書く努力の5倍、売る努力をしなさいみたいな。5倍もする、あれの5倍なんかやってたら死んじゃいますから、僕みたいな人間は本当にもう心完全に折れるだろうなって感じがするんで、やっぱりそれはパーソナリティだよなと思う。偉いなと思いますよ、ものすごく。そういう意味ではめちゃくちゃ尊敬します。これの努力の5倍も売る努力ができるなんて、僕には多分なんだろうな、死ぬかそれをやるかと言われても悩むと思う。そのレベルになっちゃう。売るっていうことへの 売れることとか売る努力をしている人が卑しいとか品がないとかは思わないんですよ。ただただ向かないとは思う。なんかこう何のエネルギーも見えてこないっていうのかな、その枯れた井戸を何度も何度も持ち上げてるような感じな、カランカランカランカランカランみたいな感じ。売りたいという気持ちが心の中に、なんかこうそういう気持ちが液状のものとしてあるんだとすると、なんか二滴とかしかないんじゃないかって感じがするんですよね。だからどこへ行ってもこう、どこの塔を叩いても正解が見えてこないですよね。売る努力をしましょうだけなんですよ。どういう努力か売る努力なのかがよくわからない。SNS しか考えつかないじゃないですか。でも SNS をいくらやっても売れるようになってはいないわけですよね。そして私の本に何の興味もなさそうな、あの有力な人たちに本を送って、あのお目汚しにどうぞとかっていうわけですよ。でまあ気が利いた人は読んでいようといまいと、あのさらっとうまいこと言ってくれるんだけど、まあ、そのようなことはめちゃくちゃありがたいですよ。めちゃくちゃありがたいけど極めてもあれで、普通はそんなことは起きないわけですよ。なかなかね。まあ、全然全く精神分析の話になってませんが、でも私にとっての精神分析はこれと酷似したところがあるということです。こう虚空に向かってこう何が正解なのかが全然見えてこないまま、ひたすらこう虚空に向かってシャドーボクシングするみたいな、そういうニュアンスなんですよね。で、仮にそれがうまく、しかも精神分析の世界って嫌な世界で、まあ本とある意味似てんだよな、だからな。精神分析の世界ってなんかうまくいったと思ってる回は失敗ですみたいなことを平気で書くんですよね、大物が。で、失敗だと思ってる回ももちろん失敗なんで、何なんだこの仕事をやってる人たちのこのなんかこう、こんな指標の謎で何をやってることになってるんだろうってなった時に、私にとっての指標は藤山直樹さんの本を読んだ時、例えばですよ、あの意味が分かった前よりも、それは正解と成功とみなす。それはセッションと関係ないだろうって言われるとそうなんですけど、でもセッションをして何かを理解していなかったら、あそこから先に理解度が進まないんですよね、というのは確かにあるんですよ。例えばさっきも、まあいつもそうなんですけど、毎日そうなんですけど、苦し紛れに精神分析という営みを読んでいたら、セルフカウンセリングっていうですね、また興味深いあの一節が飛び込んできてですね、こうやって適当に読むんですよ。で、セルフカウンセリングの説に書いてあるのが、要するにあのプレエディパルの水準の、だからどうしてそういう人が、そもそもプレエディパルの水準って非言語水準ってことじゃないですかっていう、そういう人がちょっとあの外傷的なことがあって抑うつ状態になって会社休むようになったからだったと思うな、もう適当に喋ってますからね、だいたい大筋正しいと思う、会社休むようになったから精神科を通じて私のところにやってきたって、もうこの段階で私はそんなことってあるかって感じがしちゃうんですよ。第一に、プレエディパル水準って要するに4歳児以下ですから、大きく見積もっても、まあ、せいぜい6歳児以下。絶対会社員できないだろうって感じなんだけど、会社員してるわけじゃないですか。で、そのプレエディパル水準の、何かを抱えている人が、何か外傷的なトラウマみたいなことがあったから、なんか自分のペニスは曲がっていると言っているみたいなことを言って、で、藤山直樹さんのところに行ったって言うんだけど、いや、精神科とかなかなか行かないと、抑うつ状態になったから精神科に行き、そこから精神分析に回されるっていうこと自体があんまり現実的に、そんなこと起こるのかな本当にみたいになっちゃうんですよね。でも週1回って書いてあったから、あ、これは精神分析的心理療法ねっていうことで、あ、週1回っていう意味がパッとわかるようになるんですよね。パッと読みと落としちゃうんですよね。あ、週1回なんだっていうことが、これほどある意味重篤に見える話なのに週1回なんだっていうところで、ここに意味がちゃんとあるんだっていうことを認識できた段階で、私は自分の3ヶ月チャレンジがある種の成功要分を加えたって感じを持つことはできるんですよ。これが私の今のやり方なんですね。で、まあそのプレエリプス水準の人が最初はすごくこう先生が黙って見てくれているからといって超元気になってきたと、よかったよかった感があるんだけど、それは 1,2 ヶ月のことで、だんだんだんだんこうキャンセルとかを始めるようになるわけですね。なんでかっていうと怖いんですね、藤山直樹さんが。なんで怖いかっていうと虚勢不安があるんですよね。この辺がフロイトなんですよ。 で、私はこの辺の説明を読んだ時も意味不明だって思ったんですよ。何言ってるのか全然わかんない。カウンセリング来ていて先生が黙って見守ってくれているから、元気になって会社に行けるようにまたなりました、よかったよかった、いいじゃんそれでって感じがしちゃうんですよね。普通にカウンセリングの話を読んでるだけだとするなら。ところがその後に週に1回通い続けて、そもそもなんでその状態で通い続けるんだろうっていうのも昔は分かんなかったんですよ。今ならわかります。だからやっぱり一応私のこう3ヶ月チャレンジはいい方向に向かってるんだろうっていうのは、これはなぜこの人が続けてるのかが今ならわかるんですよ。そしてキャンセルが増える、これもこれは3ヶ月チャレンジではいろいろ予防策を打って起きないようにしてるんですけど、自分は起きないようにしているが、そういうことが藤山さんはさらっと書いてるけど起きている。キャンセルしてる人二度と来なくなりますよ。キャンセルしてるんだけどちょいちょい来る、なんか理由をつけてはキャンセルするようになったと。これはもういらなくなったって考えるのが自然だと思ってたんですよ昔は。ところが今だったらこれは何度かんどと理由をつけてこない。あ、藤山さんが怖い。つまり行きたいんだけど怖くて行けなくなってるっていう心理状態が書いてあることが明快に分かるようになったんですよね。これが以前は明快に分からなかったことなんです。んで、まあこれ非常にだからこう読みようによっては分かりやすい事例として書かれてるんですよ。おそらく偽装が入ってるし、作り話に近いかもしれないんですよね。でも昔はすっごいリアリティがあるように思ったし、全然意味は分かんなかったんですよ。なんでこの人キャンセルするんだろう、来なければいいじゃんって思ってたんですよね。だけどキャンセルしながらも来るうちに、厳しいセッションが続くと。つまり虚勢不安で怖いお父さんを目の前にして、お前もう会社に社会で使い物にならないからここ来んなとか言われることを恐れてるわけですよね。それを解釈だから、こういう時に、しかも藤山さんの本のいいところは、松木さんはここは書かない、多分彼は書かないと思うんですけど、私はこういう水準の患者さんには言語的な解釈、転移、特に転移解釈は控えるべきだと考えているっていうのをさらっと書くんですよね。なんちゅうのかな、別に書いても全然不思議はないんですけど、僕はでも松木さんはそういう書き方は後の方の考察とかでは書くかもしれないけど、さらっとこういうところに入れてこないなっていう感じがするんですよ。あれが入ってくるとやっぱり非常に参考になるし、あ、ここはやっぱり控えたいと控えるべきだと考えられるわけねっていうのがわかるじゃないですか。わかるんですよ。以前は全然わかんなかったんですよ。なぜ転移解釈を控え、そもそも転移解釈って何なのっていう状態だったんで、で言語的な転移解釈ってどういう意味だっていうところですでに意味不明だったんで、それが分かるようになってくると、これを控えるということの意味もなんとなく、控えるとあえて言う、つまり普通ならするでしょっていう、そこには塩梅があるんだけど、控えるとは、まあ、私控えれてない気がするなみたいなこともよぎらないんですよね。当然今ならよぎるわけですよ、控えるべきなのかなみたいな。でも控えりゃいいってもんじゃないような気もするとか、そういうことが一応考えられるようになるんですよね。で、そのだからこれは結局のところ現行形が押し付けられている、まあファンタザイングっていうのかな、 PHTANT ですよね。普通は FNT ですけど、ファンタジーは不ファンタジーですよね、ローマ字的に言うと。それを見ちゃう、見ちゃうっていうか見ないんですけど、そういう幻想の世界に入ってしまう。だから恐ろしいんですよね。2歳児がもうお父さんとお母さんのセックスを見て、自分だけはひどい形で排除されている。もう自分いらないんだみたいな、そういう社会から抹殺されるんだみたいな、そういう恐怖。これを藤山直樹さんとのセッション中に、もう、こう、なんとかこう、来るので精一杯みたいな人には、そういう話をしても、むしろ辛いだけなのでしないみたいな話ですね。で、そうなった時に、でもなぜか不思議なことに、その次の回にはちゃんと元気になって来られるようになってきたと。で、その理由を聞いてみたら、なんか本をひたすら読んでいると。しかもカウンセリングの本を読んでる。さっきの私の河合駿みたいなもんですよ。で、それをセルフカウンセリングと呼んでると。これですよね。この話がセルフカウンセリングという章題になってるわけですし、けれども説タイトルになってるわけですけど、このセルフカウンセリングっていうのは、まあ藤山さんは藤山さん大筋ウィニコットの概念は必ず臨床中出してくるんで、まあ移行対象ですよね。 あるいはさ、移行的三角形みたいな、そういう説明なんですけど、大事なのは、まあ、移行対象っていう言葉は必要かもしれないけど、プレエリプスを脱しつつあるってことですよね。三角形を心内に、心の中で描けると。これまでは、その現行形にこう直面して、現行形を見ちゃっていて、まあ、その、つまりパーソナルなものにできない、外傷的体験というのはどうしてもインターパーソナルなものになっていくわけですね。そのセッションの空間に持ち込まれてしまうというか、そのセッションの空間で展開されてしまう。考え方というものを心の中に保持できないので、辛いので、社会にから排除されるとか、それは要するに両親、イチャラブしている両親に排除されるっていうのに重なっていて、それをさらにその空間、分析空間、心理カウンセリングルームに持ち込んで、結局のところこのカウンセリングルームからも自分を排除されるっていう、そういうことを、空想するっていうか、空想するというよりは実現してしまおうとするわけですよね。子供ってそうなんですよね。心の中の空想を心の中に留めておけないので実現しちゃうわけですよ。辛いっていうのを心の中でつらがるっていうのが成人だとすると、辛いよって言っちゃうのは子供じゃないですか。そしてその辛さに対応できれば、親が対応できる状況ならいいんですけど、対応できないと我慢しなさいみたいなことになって、だんだんその辛い状況そのものがこう親子関係の現実の中で実現していきますよね。子供の心の中にあったはずの辛さがあっという間に親子関係の中における辛さに展開していってしまいますよね。これがインターパーソナルなっていうやつだと思うんですよ。人間関係の中でその人の心のシナリオが展開されると。で、もうそれをセルフカウンセリングによって収めるということは、結局のところその人はまた心の中に収めることができるようになると。つまり親、両親がイチャラブしているのは違いはないんだけれども、いや違うんですけどね。あるいは社会が自分を締め出そうとしているのは間違いないんだけど、それも違うんだけど、社会が自分を締め出そうとしているという構図を心の中に描くことができるようになると。これがつまり移行的三角形が心の中に保持できる、エディプス水準に入っていくっていう話なんだと。で、これはまあ、とりあえずそれはそういう話として、書いてある通りにただ喋ってるだけなんで、ポイントはこの違いが展開することが精神分析ではすごく大事だと、あるいは精神分析的心理療法ではすごく大事だということが、なるほど手に取るようにわかるんですよね。これが分かったからできるようになるって話じゃないですよ。またこれと全く同じことが起きるなんてこともないし、ただ分かるということは、多分自分もそういう体験をセッションを通じて経てきているからやっぱり分かるんですよね。読んだだけじゃ分かんなかったんで、別に僕賢くなったわけじゃないんで、知識が増えただけじゃやっぱ分かんないんですよ。転移解釈はAI とかに聞けば内容についての説明はしてくれるんだけど、そういうものを読んでも意味が分からなかった。多分これを聞いても意味分からんっていう方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、それはそうなんですよ。だってこれ分かるように説明されたことなんて僕らないんで、頭の良し悪し関係ないし、知識の拡充すらも不十分なんですよね。いわゆる用語辞典も結構、なんちゅうんだろう、まだまだ施設用語辞典がものすごい人によって、小此木恵子さんとか松木邦弘さんのようなものすごい人によって、奮闘努力によって一人の人が編纂したものがあるっていう程度ですから、まあ、たまったもんじゃないわけですよね。だから手づるがないんですよね、この世界は。本当にこの手づるがない中で、でも、あ、そうか、移行的三角形が結べるようになるというのは確かに、なぜじゃあその人はそれ以前の段階でもエンジニアとかできちゃうんだろうとか、会社員とか、俺会社員勤まらないんだけどなっていう感じはするんですけど、でもそりゃ移行的三角形が結べた後の方が、外傷的体験というものに対して何とかできるっていう精神状態を発揮しやすくはなりますよね。その前の段階に比べれば、辛い状態で辛いって叫びたくなってしまう、あるいはもうそれに近い状態をその場に実現してしまうというよりは、辛いけれどもこの辛さはこうこうこうでっていうことが心の中で描ける人になった方が、それは楽ですよね。辛いことに違いはないんですけどね。 でもそれはその方が多分多くの場合においてはおそらく対応しやすくなるだろうなっていう話、それを実現するために精神分析というものが営まれる、まあ適応心理療法で、ここで1週間って話が出てくるんですよ。1週間そもそも放置されるから、1週間週に1回でダメだっていう話を藤山さんは、まあダメだというのは語弊がありますが、誤解を招きますが、週に4回と週に1回では全然違うんですよっていう話を彼はするわけですが、週に1回だからセルフカウンセリングが必要になっちゃうんだよねっていう話をここに盛り込んでて、あ、そうつながるわけねというのが全然わからなかったわけですよ、私には。それが非常によくわかるようになったんですね。この週に1回だから、そのまあ藤山さんがそこで書いているように言うならば、万能的な母、万能的に環境としての母親を作り出したのだと。だから母親がいないので、藤山直樹という母親がいないので、万能的に本というものを使って、いつでも持ち歩けるモバイルの母親を作り出したわけですよ。しかもそれは自分がいつでも読める。いつでも自分の相手をしてくれる。私が精神分析の本読んでやってるのと全く同じことやってるわけですね。かつ、それは精神分析の本だったり、河合駿の本だったりするから、藤山直樹のライバルにもなってる。だってそうですよね。週に1回とはいえ、カウンセリングルームに行って、で、カウンセリングルームに行けない時には本を読んで自分を慰める。この2つの関係はライバルだから、つまりこれは父親がいるとも言える。母親でもあり、父親でもある。そういうのが、要するに移行対象というものなんだと。移行対象に性別ってないですから。まあ多くの場合、母親代わりですけど、父親代わりでもありますよねみたいな、そういう話が手に取るように分かる。手に取るように分かるようになったからって、ただ本を読む楽しみが増えたって程度ですよ。でも手に取るように分かるのと全く分からないのは、何かが確かに違うんですよ。何かが確かに違わないと、なんかこう精神分析の本ってどれ一つ取っても意味が全く分からない、妙ちきりなパズルを無理やり解かされているようなものになっちゃうので、そうじゃなくなっているということが、多分私の3ヶ月チャレンジというものを精神的に支えているんだろうなというふうに、まあ、この話はしょっちゅうしている気がします。しょっちゅうしている話ですけれども、まあそしてそこには非常にある意味この世界らしい逆説があるんですよ。本を読むだけじゃダメだからねということがその本に書いてある。一体この本は誰の何のための本なんだろうなってつくづく思うのが精神分析の本なんですよ。この辺が私にはある意味とても面白い。